お祈りをいたします。神様、この1週間も神様が私たちの一日の歩みを守っていてくださって、一週間を過ごすことができ、今日こうして日曜日の朝を迎えました。私たちのために十字架へと向かっていかれた主イエス様の、そして私たちが十字架につけろと叫んで十字架に貼り付けにした主イエス様のその歩みを思い起こしながら、一週間の歩みを重ねてまいりました。どうぞ今私たちが静かな心で神様の前に自分の思いや行いや、あるいはするべきであったのにしなかったこと、誰も知らない心の内に秘めた思い、そのようなものをただ神様あなたの前で静かに私たちが今振り返ることができますように。そして神様の前に悔い改めて新しい一週間へと出ていくことができますように、どうぞ今主イエスキリストのお言葉を、許しの言葉を私たちに聞かせてくださいますように。神様、私たちはあなたを慕い求めています。主イエスキリストの私たちに聞かせてくださる許しの言葉を、神様の愛を告げる言葉を待ち望んでいます。今私たちは神様の前に耳を澄まして聞こうとしています。どうぞ主イエスキリストご自身が私たちに語りかけてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書ヨハネによる福音書第10章の31節から42節までを朗読いたします。ヨハネによる福音書第10章31節から42節まで、今日私たちに語りかける主イエスキリストのお言葉をお聞きください。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。 イエスは再びヨルダン川の向こう側、ヨハネが最初に洗礼を授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。今の時期を教会のカレンダー暦では受難節または始旬節というふうに呼んでいます。イースターの前、日曜日を除いた40日間、それで始旬節、そのように呼ばれていますけれども、この始旬節、この40日間教会がすることはただ一つのことです。主イエス様が私たちのために十字架にかけられた、十字架にかけられた主イエスキリストの苦しみ、受難節の受難というのはイエス様が十字架にかけられた苦しみのことを表す言葉です。このキリストの苦しみを私たちは思い起こして、そのことを自分の胸に刻むようにして祈りの日々を歩んでいこう。それが受難節、この始旬節の時に教会がすることです。クリスマスの前の時期をアドベント、対抗節というふうに呼んでいますけれども、その時期になると教会では、私たちの教会でもそのようにしていますけれども、礼拝堂に4本のろうそくを準備をします。対抗節の4回の日曜日、1本ずつろうそくに火をつけて、イエス様がお生まれになったクリスマスの時をみんなで待ち望む。一本ずつろうそくに火が増えていきます。少しずつ明かりが強くなっていく。キリストが私たちのための光としてこの世界に来てくださったということを、私たちはそういうことを通して思い起こす。私たちの教会ではこっちの方はしていませんけれども、教会の中では今のこの受難節の時にもろうそくを灯すという習慣を持っている教会があるのだそうです。で、受難節の日曜日っていうのは6回ありますから、6本のろうそくを灯す。で、ただしアドベントとは順番が逆で、アドベントの時は全部消えているところから1本ずつで、最後は4本全部火がつくっていうふうにしますけれども、受難節の時には最初の日曜日は全部のろうそくが6本ともついていて、そこから1週間に1本ずつろうそくの火を消していくんだそうです。6回目の日曜日、つまりそれはイースターの1週間前ということになりますけれども、その日になると6本全部ろうそくが消える。今度はアドベントの時とは逆に闇が濃くなっていく、そういうことを表している。この世界が闇に包まれていく、私たちの罪の闇です。主イエスキリストがそうやって十字架に、闇が濃くなっていく世界の中で十字架に向かっていかれた。キリストが神の子である方が十字架につけられた、そういうことを通して、そのことをキリストが十字架にかけられたということを思い起こしていく。今日私たちに与えられているこの聖書の言葉もそのような意味で、受難節に読むのに本当にふさわしい言葉であると思います。 ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。ここではまだ十字架ということではない、それはまだもう少し先の話ですけれども、しかしもうすでにイエス様の周りにいたユダヤ人たちはイエス様をめがけて石を投げつけてやろうと思って石を拾って握りしめていた。もうそれをぶつけそうになっていた。ただならないイエス様に対する憎しみ、敵、そういうものがここに満ちている、そういう話です。なんでここまでイエス様のことを憎むのか、イエス様ご自身が尋ねるんです。彼らに、私はイエス様が言うんですね、私は父が、神が私に与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した、その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか、私はあなたたちの前で良い技を行ってきたの、一体どれが理由でその石を今握りしめているんだ。イエス様がしてきたこと、生まれつき目が見えなかった人の目を開けてあげました。38年間病気で苦しんできた人のその病気を癒してあげました。会員の現場で捕まった女、引きずり出された、衆目にさらされている、そんな一人の女の罪を許しました。ユダヤ人たちがみんな憎んで敵だって言っていたサマリア人のところに行って彼らと語り合って、そして彼らを信仰に導きました。良い技を行ってきた、そのどの技のためにあなたたちはその石を握りしめて私を打ち殺そうとしているんだ。イエス様は尋ねる、どうして私をそんなに憎んでいるのか。すると言うんです、良い技のことで石で打ち殺すのではない、さすがにそれやってることは良い技だ、確かにいいことしているってことは認めないわけにはいかないけれども、そのことではない、神を冒涜しているから、あなたは人間なのに自分を神としているからだと彼らは答えました。言葉を変えると、イエスのような方が、イエスのようなものが神であっては困るということなのだと思います。イエス様は神とは認めない、そんな神は必要ない、それでイエス様はさらに重ねていった、あなたたちの律法に、旧約聖書にですね、私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか、そういう言葉が旧約聖書の詩篇の中にある、私は言う、あなたたちは神々ではないか、でここであなたたちっていうふうに言われているのは人間のことだと、神の言葉を受けた人たちが神々と言われている、どうして私が神の子だって言っているのが神を冒涜していることになるのか、どういうことなのか。この言葉、詩篇の第82編に出てくる言葉なんですけれども、ちょっとこちらの方を少し見てみたいと思います。お手元に聖書がある方は開いてくださると良いと思います。旧約聖書の920ページ詩篇第82編、920ページもあります。でこの詩篇第82編の6節にイエス様が指摘をした聖書の言葉が出てきますけれども、詩篇82編全体を一度読みたいと思います。詩篇第82編賛歌アサフの詩、神は神聖な会議の中に立ち、神々の間で裁きを行われる、いつまであなたたちは不正に裁き、神に逆らう者の味方をするのか、弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよ、 弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から助け出せ。彼らは知ろうとせず、理解せず、闇の中を行き来する。地のもといはことごとく揺らぐ。私は言った、あなたたちは神々なのか、皆糸高き方の子らなのかと。しかしあなたたちも人間として死ぬ。勲功のように一斉に没落する。神よ、立ち上がり地を裁いてください。あなたはすべての民を修行とされるでしょう。最初のところで、神は神聖な会議の中に立ち、神々の間で裁きを行われるっていうふうに書いてありますけれども、神々っていうふうにここで言ってるのは、まあ、なんかいろんな宗教の神々とかそういうことではないですね。ここで言ってる神々っていうのは人間のことです。でどういう人間なのかっていうと、2節のところで、あなたたちはいつまであなたたちは不正に裁き、神に逆らう者の味方をするのかというふうに言っているので、まあ、まず最初に考えられるのは当時の裁判官であったりとか、あるいはある力を持っている人たちのことであると思います。でその人たちがまるで神々のように振る舞っている。でその神々っていうふうに言いながら振る舞っている人たちの中に、神ご自身が立って神々のように振る舞っている人々を神ご自身が裁く、まあ、そういう詩篇なんだと思いますね。何を指摘しているのか。弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよ。弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から助け出せ。あなたたちは神々なのか、皆糸高き方の子らなのか。イエス様が引用したこのあなたたちは神々なのか、神々である、この言葉は本当に強い皮肉を込めた言葉であると思います。あなたたちはまるで神々のように振る舞っている、まあ、好きなように自分の力を振っている、振るっている。でもその陰で一体何をしているのか。弱者や孤児のために裁きを行うどころか、苦しむ人や乏しい人の正しさを認めるどころか、彼らを食い物にして自分のために彼らの犠牲を厭わないではないか。まるで神々のように振る舞っているあなたたちは何者かというのが、まあ、この詩篇の中でのあなたたちは神々なのかという言葉の趣旨であると思います。イエス様はこの詩篇の言葉を一体どんな思いでここで指摘なさったんだろうなというふうに思います。イエス様の目の前で生きり立って石を握りしめて、お前は神を冒涜してるじゃないかって怒っている人たちを見ながら、あなたたちはまるで神々のように振る舞っている、それなのに神のもとからあなたたちのところに使わされたこの私が神の子だって言って、どうしてあなたたちはそんなに怒るんだ、もともとあなたたちは神々のように振る舞ってるじゃないか。イエス様そういうふうにおっしゃったんだなって思うんです。私はこの聖書の言葉を読みながら、まあ、特に今日この日曜日を迎えるにあたって私が考えたこと、まあ、今日3月7日ですけれども、今週東日本大震災が発生をして私たちは10年を迎えます。そのことを私は考えました。15,899人の方が亡くなり、2,529人が行方不明と、そのような災害でした。しかし中でもやはり 福島県で起きたことが本当に大きな出来事となってしまいました。国が発表している人数としては福島県では今なお3万6000人の人が避難生活を続けている、まあ、ただしこの3万6000人というのはいろいろな意味での仮説を出てしまうとその人数にカウントされなくなってしまうので、まあ、実際にはそれよりもはるかに多い人たちがふるさとを奪われた、まあ、その生活が今でも続いています。まあ、先ほど朝ニュースを見ていたら震災から10年ということを覚えて特に原発事故についての特集を放送していました。それついていたら息子がすごく興味を示して一緒に少し見ながらこういうことがあったんだ、うちの息子が生まれるちょうど1年前にあった震災、あの震災は1年前に起きた出来事でした。私すごくいろんなことを考えさせられて、特にこの10年ということで最近出された本なんかも少し読んだりしていたっていうこともあっていろんなことを考えてちょっとうまくお話しできるかなっていうことが少し自分でも不安なところもあるんですけれども、本当に過酷な悲惨な事故が起きてしまった。チェルノブイリで原発事故が起きた時私はまだ小学生でした。でその頃、言われていたのは私が記憶をしているのは、雨の中にこう放射能が混じっていると偏西風に乗って混じっているから雨をそのまま浴びない方がいいっていうことを言われたっていうことだけが、すら記憶に残っている程度です。正直に申し上げた私はほとんど関心がありませんでした。原子力発電の問題について。大人になってからもずっと私は関心なんて正直言ってありませんでした。せいぜい化石燃料を燃やさないから、むしろいい技術なんじゃないかなっていう程度、そういうふうに考えていた。しかし10年前のあの事故が起きて、本当に取り返しがつかない、取り返しがつかないというのはもう私たちが誰も生きていないし私たちの子供や孫の世代も誰も生きていないような時代に対して本当に取り返しのつかない事故が起きてしまった。先ほどの詩編82編の中でこういうふうに書いてあったんです。彼らは知ろうとせず理解せず闇の中を行き来する。彼らは知ろうとせず理解せず闇の中を行き来する。知ろうとしないっていうこと自体が、罪だったんだっていうことにこの聖書の言葉を読んですごく考えさせられたんです。彼らは知ろうとせず理解せず闇の中を行き来する、だって知らなかったんだもん。そんな恐ろしいことだったなんて知らなかったって、言いたくなるけれども、知ろうとしないということ自体、その知ろうとしないということの裏で一体何が起こっているのか、この詩編では弱者や孤児のための裁きが行われていない、苦しむ人、乏しい人の正しさが認められていないというふうに指摘をしています。それから10年経って、いろんな本とかそういうものを読んでいくと、原子力発電っていうことのために、いろんな人がいろんな形で犠牲を強いられている、特にこの10年事故の後処理のために、そのことも私たちはいろんな報道とかを通して見聞きをするところですけれども、知ろうとしない、理解しようとしない、そうやって闇の中を行き来する、それは言い訳にならないんだっていうことを考えさせられました。 で、そうやって他の人の犠牲の上に神々のような自分の生活を作り上げている。イエス様はそういう私たちのありよう、生き方、そういうものに対してそれでいいのかということを問いかけておられるんだなというふうに思ったんです。で、そういうことを考えたときに、私はイエス様の前に立って石を握りしめて、イエス様を撃ち殺そうとした人たち、お前のような神であっては困るんだって、お前が神の子だっていうことが神への侮辱だって言いました。こんな神では困るんだ、私たちが知らないまま理解しないままでやり過ごすっていうことを認めてくれないような神であっては困る。それ私自身の手がそこで石を握りしめているんだって、そういうふうに私は思いながらこの数日を過ごしてきました。イエス様は、私がもしも私が父の技を行っていないのであれば私を信じなくてもよい、しかし行っているのであれば私を信じなくてもその技を信じなさいって、私の技をあなたたち信じなさいっておっしゃいました。盲人の目を開けたり、会員の現場で捕まって石打ちになろうとしているその一人の女を助けたり、そういう私の技を信じなさい。で、その技についてイエス様は良い技っていうふうにおっしゃっています。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した、良い技だ。この良い技の良いっていう言葉は美しいというふうに翻訳をすることもできる言葉です。私は父から託された、父なる神様から託された美しい技をあなたたちの前に示した、美しい技。あ、本当に私も美しい技によって生きたいって思うけれども、でも自分の現実実態全然美しくもなんともない、認めないわけにはいかない。で、そんなこと考えながら、私この多くの良い技、その美しい、良い美しいっていう言葉を、他にはどういうところで使ってるのかなっていうふうに思って調べてみたんです。そしたら、すごく近くのイエス様の言葉の中に良い美しいっていう言葉が使われていることが分かりました。同じ第10章11節のところです。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。この良いという言葉が、日本語では良っていう字と善っていう字と漢字を使い分けていますけれども、もともとのギリシャ語のことは全く同じ言葉が使われている。私は良い羊飼い、私は美しい羊飼いだ。そのイエス様の羊飼いとしての美しさって一体どういうところに現れるのかというと、羊のために命を捨てるところに私の美しさが現れる。イエス様おっしゃるんです。私は私の生き方、技、行いっていうものを考えるのに本当に美しくないです。他人の犠牲っていうものを本当に厭わない、自分の生活を守るっていうことが優先されている。しかし本当に美しいお方、美しい技に生きた主イエスキリスト、そのお方は美しい羊飼いとして羊のために命を捨てる。あなたたちは神々のように振る舞っているってイエス様おっしゃいました。その神々のように振る舞ってしまっている、本当に愚かなこの私の前に本当に美しい 技を行う神の子、本当の神の子が来てくださったんです。そしてその言葉の通りにご自分の命を捨てて、私たちのための神の愛を完成してくださった。でも神の愛って一体何をするのか、醜い美しさのかけらもないそういう私をその醜さの中から救うために、泥沼のような罪から私たちを救うために、この方は私たちのために命を捨てた。そこにキリストの美しさがある。だから私の技を信じなさいってイエス様おっしゃいます。私たちを招くんです。信じるという私たちの美しさに、私たちを主イエスキリストが神の愛の中に招いてくださっている。だから私たちはキリストを信じて、このお方に示された神の愛を信じて、キリストのもとに帰っていきたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ神様の技を行っておられる主イエスキリストの私たちに示してくださった愛のその美しさに、私たちが新しくされて神様のもとに帰ることができますよ。どうぞ私たちを新しくしてください。神々のように振る舞う私たちの古い行いに、そのような技に別れを告げることができますように、どうぞ私たちを助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。